こんばんは。今週もやってまいりました、聖書輪読会。今日は使徒の働き11章12章を皆さんと読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、という感じですけれども、もうすぐ9時になりますので待ちたいと思います。はい、今日のちょっとニュースというかトピックはあれですかね、ゴジラマイナス1がアカデミー賞を取ったっていうことがあと宮崎駿監督の、君たちはどう生きるかでしたっけ。私あのゴジラはね見に行ったんですよ。あの自主的にじゃないんですけど、あの娘に誘われて見に行ったんですけれども、もうゴジラ推しだったのでですね、珍しいな、ゴジラなんか女の子が見るのかとか思ったんだけど、一緒に行って、非常にあの特撮のね、あの電車がね、銀座でね、あの電車がね、こうあのゴジラに加えられるっていうか、もうあのシーンがちょっと忘れられないですけど、もうなんて言うんでしょうね、あの戦争が終わっても焼け野原になって、こうやっと復興してきた日本、東京、舞台が東京だったんだけど、東京がまたゴジラに壊されるっていう、もう本当にもうなんか大変な状況みたいな映画だったんだけど、もう一つの方がその宮崎監督の方のアニメーションは私はまだ見てないんですけど、なんかとても難しいとかなんかいう話だったから、あのどうなのかなと思ったけど、なんかね賞取ったから、まあちょっと見てみたいなっていう風な気持ちにもなったんですけれども、あ今日来られましたね、もぐちゃん、もぐちゃん、
はい、こんばんは、
こんばん
は、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、サンビさんも多分もう来られてると思うんですけど、名前が出てこないんだよな。あ、来られた来られた。はい、サンビさんこんばんは、
こんばんは、
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 お願いします。聞こえます。
ね、はい、
それでは今日は使徒の働きの11章12章輪読していきたいと思います、はい、最初にサンビさん、その次がモグちゃん、その次が私という順番でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。第11章、はい、さて使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。
そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して。
あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。
そこでペテロは彼らにことの次第を順序立てて説明した。
私はヤツファの町で祈っていました。すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ、天から降りてきて私のところに届いたのです。
その中をよく見ると、地の四つ足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。
そしてペテロよ、さあ、ほうって食べなさいという声が聞きました。
しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。
するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。
このようなことが3回あってすべてのものが再び天に引き上げられました。
するとなんとちょうどその時3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。
そして、
カイサリ。
カイサリね。はい。
うん、
そして、御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこで、ここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りました。
すると、その人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たとき、見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。
その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。
そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように、彼らの上に下ったのです。
私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。
ですから神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさったことを妨げることができるでしょうか。
人々はこれを聞いて沈黙した。そして、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。
さて、ステファノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。
ところが、彼らの中にキプロス人とクレーネ人が何人かいて、アンテオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。
そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。
その知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わした。
バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。
彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。
それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、
彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間、教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。
その中の一人で、なおアカボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると、御霊によって予言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。
弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。
彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老たちに送った。
第12章。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、
ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。
それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。
ペテロ、あ、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、四人一組の兵士四組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。
こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。
ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて、二人の兵士の間で眠っていた。戸口では万兵たちが牢を監視していた。
すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて、彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。
御使いは彼に言った。帯を締めて、履物を履きなさい。ペテロがその通りにすると、御使いはまた言った。上着を着て私について来なさい。
そこでペテロは外に出て、御使いについて行った。彼には御使いがしていることが現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていた。
彼らが第一、第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て一つの通りを進んでいった。するとすぐに御使いは彼から離れた。
その時ペテロは我に返っていった。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論見から私を救い出してくださったのだ。
それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。
彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。
そしてペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。
人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。
だが、ペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。
ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。
朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになった。
ヘロデはペテロを探したが見つからないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤからカイサリアに下って行き、そこに滞在した。
さてヘロデはツロッとシドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々は揃って王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである。
定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。
集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。
すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を さなかったからである。彼は虫に食われて生き絶えた。
神の言葉はますます盛んになり、広まっていった。
エルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。アーメン。
アーメン。
はい。面白かった。
緊迫感がありますね。
面白いとこでしたね。すごい面白かったですね。なんか、もうね、すごい。
ゴジラより面白い。
面白かった。もぐちゃん、わかりましたか、はい、わかったかな、
なんとなく分かったかな。分かったかな。
ペテロは、ユダヤ人たちのその仲間うちに、仲間うちに非難をされたんだよね。お前、なんで異邦人のところ、異邦人と付き合ってご飯一緒に食べたりしたんだよって。あの、ほら、コルネリウスのところに行ったじゃないですか。これね、あの、百人隊長のね。で、伝道して、そのコルネリウスの家族たちがみんな救われたじゃないですか。で、それを聞いて、ユダヤ人っていうのは、なんかその時は、その異邦人とお付き合いしちゃいけないって、異邦人に行ってご飯食べたりする。
ね、
持ってのほかっていうのも、汚れるみたいな、そういうふうに、言われてたから、そういうふうに、ペテロが行って一緒に食事をして過ごしたっていうのがもう信じられないって感じで言われたんだけど、その事情を知らないからね。それで、神様がこの幻を見せてくれて、その異邦人が食べてるその、まあ、ユダヤ人の中で立法で食べてはいけないよっていう食物規定があったんだけど、食べていいのと食べていけないものとかあったんだけど、まあ、そういうのはもう関係ない。もう、あなたはもう新しい時代ね。もう、そうじゃなくて、もうあなたたちはもう、何でも、神様が清めたものは何でも、もともと神様がお作りになったものに、いい悪いはないんだよね。いい悪いはないんだけど、だけどユダヤ人、たちっていうのはあなたたちは一応こう性別されたっていう言い方するとあれか、なんかこう神様に取り分けられた、ちょっと特別な、特別に養育される人々なので、やっぱ特別なプログラムがあって、であなたたちはやっぱそういうこうみんなが食べてるものを食べてはいけないよっていう感じでちゃんと決まりルールがあったんだけど、もうイエス様が十字架にかかって、私たちの罪の身代わりになって死んでくださって、そして復活された以降の世界は、そういうのは、本当は関係ない。もう関係なくなったから、食べてもいいよっていうふうになったんだけど、その話、それをこう、幻で見せてくださって、でペテロがさ、食べなさいっていうふうに言ったっていうのを聞いたんですっていうふうに言ったじゃん。みんなに説明して、それからステパノっていう人がいたじゃないですか。あのみんなで石投げられて殺された人、イエス様、何章だっけ、あのイエス様、要するにほら人たちがそのみんなに伝道して御言葉を教えている教師として人たちがそうやって活躍してるんだけど。それをこう、例えばその食料を調達したりとか、そのみんなの食事の面倒を見たりするのも人たちが最初はやってたんだけど、それじゃあもう御言葉を教えるっていうその大事な仕事ができないから、その何人か立てて、代わりに、あなたとこの仕事しなさいっていう人を立てたうちの一人がステパノっていう人で、ほら、ずっとユダヤ人のその歴史っていうか、この、ずっと創世記からずっと演説した人がいたでしょ、ステパノ。で、結局その人は殺されたじゃない？で、あれ以降、エルサレムにいた、 そのユダヤ人の中でそのイエス様を信仰する人たちっていうのはもうそこにおられないぐらい迫害に、同じユダヤ人からも迫害されるようになってしまって、それでもう多くの人たちがもう国外に逃げてしまった。わかる？
うん、
逃げてしまったんだよね。だけどまあ若干残ってるユダヤ人たちがいて、その人たちがひっそりとその小さくまとまってその教会活動をしてたんだけど、だけどその世界の大飢饉が起きてしまって、それでもうすごい生活がもう同胞からも迫害されてるし、もうおまけにその大飢饉も起きてしまって、もう踏んだり蹴ったりの状況になってるところに、このアンティオキアっていうこの外国からこの食料支援とかいろいろお金金銭とか食料の支援をしましたっていうのがなんか11章の後半のところですね。
うん、
でバルナバっていう人と、サウロっていうからあの
サウロ、
うん、サウロに
手に託して長老たちに送ったって。
で12章が、
うん、
今度ヘロデ王っていう人が出てくるんだけど、これ私後で概要欄のところに中川先生がコロナが終わった、コロナが終わった頃にガザとこう戦争してるけど、それのちょっと直前ぐらいにイスラエルに旅行に行かれたその動画があるんですよ。でそれでこのあのカイサリアっていうこの今出てきてるこのカイサリアに行ってるところがなんか動画であって、でそれがすごく参考になるので、もしよかったら見てほしいんですけれども、なんかこの、うん、このヘロデっていう人はヘロデ王っていっぱい出てくるんだけど、ここに出てくる使徒の働きのこの場所に出てくるのはヘロデアグリッパ一世で、ヘロデ大王の孫です。なんか福音書の中でも例えばそのイエス様が赤ちゃんの時になんていうの迫害して2歳以下の子供をもうなんかいっぱい殺したのがヘロデ大王っていう人がいて、でこの人がこのヘロデっていう人は、まあ、一応 王様ではあるんだけども、なんかローマの傀儡の王様、要するにもう操り人形みたいにされてる王様で、でユダヤ人じゃないんだって、この人はユダヤの王だけど、うん、ユダヤの王だけどなんか傀儡の王で、だからユダヤ人にもまあ、あんまりユダヤ人にも反感持たれたくないな、ユダヤ人にもちょっといい顔したいし、そのローマ人にもいい顔したいしっていうような、そのなんかこう微妙な立場の人なんだけど、この人が作った建設した町がこのカイサリアなんだって。ローマの皇帝に献上するために作ったんで、ローマの皇帝のことをカエサルっていうふうに言うらしいんですけど、だからローマの皇帝に献上するための町、港町、大きな港町でカイサリアっていう。でなんかね、すごい競技場を作って、もうなんかあんまりいい人物じゃないんだけど、なんかこう建築に関してはものすごく天才的だったらしくて、で神殿を作ったり、あとはなんか競技場みたいなところを作ったり、でそれの遺跡がまだ残ってるんだって。でそこでヘロデ大王の孫であるヘロデアグリッパ一世が演説をした時に、周りの人がちょっとヘロデ王のことをこう持ち上げるというかね、あなたの声は神の声だっていうふうに言ったら、人間、神の声だ、人間の声ではないと叫んだと書いてあるじゃないですか、21節のところにね、うん。そしたら神様がすぐヘロデを撃ったっていうふうに書いて、で、虫に食われたってあるじゃないですか。うん、でこれはなんか、うん、あれ、あの、 別の聖書じゃなくて別の文献の記録では、この後、この倒れて5日間苦しんで、要するに寄生虫に内臓を食われて、死んだっていう記録が残ってるんだって。そうそう。
すごいね。
他の福音書ともなんかこう、読み比べたら、あ、この人ってこう、つながってるなっていうふうなのが分かって、面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんか、あとはなんか、クレネ人とか出てきたけど、うん、なんかこのクレネ人とかいうのも、イエス様の十字架を一緒に背負った人がクレネ人のシモンっていうふうな人っていうふうに、マタイの福音書に書いてあるので、なんか、その伝道するときに、やっぱその、十字架を担いだクレネ人のシモンというのはもうイエス様のことを信じたのかなというふうに思ったりね。なんか、そういうのなんかつながりとかが出て面白いなというふうに、全部やっぱりつながってるなと思って、矛盾なくね。そういうふうなことを今日は感じました。はい。
はい。
なんか私ばっかり喋ったらあれだったけど、サンビさんなんか言いたいことありますか？
いえ、大丈夫ですよ。勉強になりました。
このとこは。
鼻がちょっとツンツンとしててね。うん。
あ、そうか、そうか。
それで。
あれ、何？ YouTube で、その、中川先生が、その、イスラエルをね、旅行した時のずっと続きものがあるんですけど、それのカイサリア、にの映像が綺麗な、すごくとてもなんか Vlog みたいに綺麗な映像もあるので、サミさんも、
はい、
よかったら、
はい、送ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週も
ありがとうございました。
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。